どうもとの、どうもと、つよしです。さあ、どうもとのどんなもんや、始まりました。皆さん、今週も30分間、よろしくお願い申し上げます。以前は、まあ、二人で、トーク楽しみました。まあね、こちくんはコンサートで投げキスを50回してるっていう、まあ、それが、まあ、どうやら、ファンの皆さんには、まあ、気づかれていないという、まあ、とても悲しい、まあ、お話でしたね。現実でした。はい。とっても悲しい現実でしたね。そして、まあ、私は、まあ、コンサートで、バク転をね、50回ぐらいやってるという、まあ、50回ぐらいというか、まあ、51回ですね。こう、1回やってるんですけど、まあ、それも、気づかれてなかったというね。非常にやっぱり切ない話だなと。まあそんな中でですね、まあいろいろとお話しさせていただいて、まあファンクラブの方が、指導しておりますので、その中で、やりたいコンテンツ、こんなことやりたい、あんなことやりたい。まあこの間もリモートでミーティングしたんですけれども、もう早急に、いろいろやりたいという、まあ二人の思いがありながらの、まあ、システム上の問題とか、段取りとか、契約がどうとか、いろいろあるようで。なので、ちょっと皆様お待たせしているところはございますけれども、お二人でミーティング、リモートなど重ねておりますので、今しばらくね、お待ちいただければと思います。はい。まあ、この堂本に進化した我々、まあ、動き出したばかりですけれども、まあ、このどんなもんやという場所、も大切にしながら、ここでもどんどんね、作戦会議などしていけたらな、というふうに思っています。何かこう、変わることっていうのは、まあ、すごく勇気がいることだし、誰でも人生の中で。でも、人はやっぱり年を重ねていく、年を取っていくっていうことも一つあるように、やっぱり変わっていくもので、だからこそ、変えないもの、変わらないものっていうものも、とても、美しいなとも思いますけれども、でも変わっていくこと、周りの状況だったり、いろいろなものを捉えながら、やっぱりまあ僕たちは二人でいろんなシーンを作り上げてきたので、このたった今もどんな風にしてシーンを作り上げていくことがいいんだろう、僕たちらしいんだろう、きっと僕たちらしいということが変わらないこと。でも、変わっていくこともあるし、変わっていくものもある。きっと僕らは、そういう感覚が、まあ似ているところもあるんじゃないかなというふうにも思いますし、もしかすると、小市くんの方が変わるっていうことが、僕よりは得意じゃないかもしれないなと思ったりもする分、まあ僕が変わっていくことに、そんなに心配しなくていいよって、勇気をいっぱい与えてあげることも大切だなと思うし、でも小市くんの中にある果たしてこれでいいんだろうかっていう足踏みするところだったりとか、慎重に慎重に考えすぎるところとかも含めて、そこを尊重してそういうふうに進んでいくこともやっぱり大切かもって僕は思えたりとか、でもこれは不思議なもので、状況によって変わって、事柄によって変わって、僕がめちゃめちゃ慎重に丁寧に考えたことがあれば、小市くんはその時逆だったりとかもして、面白い二人だなと思うんですけれども、でも、この堂本っていう、言ったら本当に珍しいとされる、日本ではそういう名前、名字を持った、まあ、そんなお互いが巡り合って今に至るわけなんで、この堂本っていう名前、に変わっていくことって、本当に、今、僕たちにとって、まあ、自然なことなんだろうな、というような気持ちに最終的に着地して、まあ、今になっているわけで、そしてファンクラブもね、新しくスタートして、その場で、いろいろできることいっぱい考えてる時も楽しいし、まあリモートでもくだらない話をしながら、 あ、それいいなって決まって、あ、じゃあそうしようっていう風に決めていってることがたくさんあって、でこんな風にして何かこう不思議な感覚ですね。今まで、2人で積み上げてきた歴史っていうものは相当長くて30年以上になるから、でもそんな中でもまた何か新しいチャレンジ、トライをしようって言ってることが、何かこう CD デビューする前の時の感じにも似てて、当時はその振り付けにしろ振り付け師の方がいなかったから、自分たちで先輩方のビデオを見て VHS を見ながらリハーサル室でこうかなかなって振りを自分たちで吸収して踊る、でつなげていく、で映像の中で映ってない部分、例えばそのアップになってたりとかすると、その振り付けがわからない部分があって、でそういう時は想像して作ったりとかして、でやったファーストライブとかもそうですけど、わからないところはそんな風にして作ったりして、つなぎ合わせて一つの曲を完成させてっていう、まあ、そういうようなこともやってきて今に至るんですけど、その時と何かこう感覚も似ていて、だからお互いがファンクラブのコンテンツに対してもそうだし、今後楽曲こういうのリリースしようかっていうこともそうなんですけど、いろんなアイデアを言っている時のあの感じが、なんかその時の記憶とちょっとつながる、まあそんな瞬間もまあ多いかなって思いながら、でそしてこういう今後アプローチをさせていただけたら、応援してくださる方々もきっと喜んでくれるだろうなっていうようなことを考えながら、ワクワクしながら、まあ、リモートを繰り返しやっておりますのでね、ぜひぜひ皆さん、このどんなもやもそうですけれども、さらなる進化をね、堂本はしていきますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。そして一緒にね、ファンの方々もアップデートしながら進化していく、なんかいいじゃないですか、楽しいじゃないですかって、そんな時間の連続があるといいなというふうに思っておりますので、ぜひ今後ともどうぞ、強く優しくね、つながり合っていけたらなというふうに思っております。それでは堂本のどんなもんや始めましょう。
堂本のどんなもんや、
何でも今夜の普通旅人。さあ、番組の前半普通のお便りを紹介しますが、ラジオネーム今明野さんがですね、この前お笑い芸人のロングコートダディの単独ライブの動画、配信を見ましたと。そこでお二人のネタが出てきてとても面白かったです。剛君は堂前さんと何度かお仕事をしていますが、私が感じたのはお二人がどことなく似ているなと感じます。お笑いのセンスや絵が得意なところとか、今まではお笑いでのお仕事でしたが、堂前さんもベースが弾けるので、次は音楽の方で何か一緒にしていただけたらなと思っております。お写真飾ってありますけれど、フェンダーのベース弾いてますね、堂前くんが。もうこれもボケに見えてきますけどね、堂前くんが楽器持ってたら。堂前くんは、でもそれこそね、堂前と堂本の堂同じなんですよね。これもなんか不思議だなと思ってますが。まあでも、堂本ではないので、まあ小一くんよりは、そのなんかこう、ご縁だなみたいなことにはちょっと至らないな、ちょっと申し訳ないんですけども、まあそれ言い出すとも堂島くんもそうですし、どう一緒ですけれども、どう自慢なんでね、元ではないから、そんなに、あれなんですけどね。まあ、そんなにあれなんですけどねっていうのも、ちょっと非常に申し訳ないところであるんですけれども、やっぱりね、どう元ではないのでっていうところで言うと、ちょっとね、お二方、の僕の中では、まあ、っていうところでありますけれどもね。でも堂前くんは確かに、深く、お話しさせていただいたことっていうか、深くはお話しさせていただいてないんですけど、イベントの時にもご一緒して、楽しくお仕事させていただいていて、非常に優しくしていただいてっていう、まあそういう、まあ時間を過ごさせていただいてるんですけど、確かに、なんか似てるなと思うところはやっぱ正直あるんですよね。で、川原くんもそうなんですけどね、天竺ネズミの川原くんも、 ドーマイクを紹介してくれた一人ですけれども、きっと剛くんに合うよなってことで紹介してくれてるでしょうし、あの、川原くんも、うん、めちゃめちゃ僕と似てるんでね。で、あの、普段あの、ナスビかぶってあんなもう、わけのわからんことをやってたり言ってますけど、まあ、どえらい真面目すぎてあの人、本当になんか、繊細やし、なんか、まあそういう、まあ人が紹介してくれた堂前くんなんで、で、堂前くんもまあ、ああ、こんな感じかって対話したときに、ああ、なんかちょっと似てるかもと思ってるところがあったりして、まあご飯行きましょうね、みたいなこと言ってたりするけれども、なかなかそんな機会も訪れず、今ちょっと、ご一緒してたりはしないですけど、まあちょっと一旦、そうですね。あの、都内の音楽スタジオとか入ってね、楽器一緒にご飯食べた後に弾くっていう。それで、まあ僕がまあドラムでもいいですし、まあドーマイくんベースで、で、川原くんがあのナスビかぶってずーっと真顔でカメラをただただひたすら見てるみたいな動画とか、もし撮れたら、僕の SNS でアップすることはないかもしれないですけど、まあ、あの、川原くんとか、堂前くんの SNS にアップされる日が来るかもしれないんで、うん。まあ、あの、いつかそんな日が来るかもしれないということで、まあ、これも、あの、楽しみに待ってていただけたらと思います。さあ、そして、モンちゃんさんです。先月放送されたストーンズのラジオ番組で、ジェシー君が剛君のカラオケに行った話をしていたので見許しました。剛君がよくジェシーはいつもタイミングが悪いと話していましたが、やっとタイミングがあったんですね。素敵な時間だったのがジェシー君の声からも伝わりました。あとジェシー君から剛君のモノマネ講座もあったとか、剛君からもその日のお話を詳しく聞きたいです。ジェシーお願いしますと。これもね、言うんすよ、あいつが。なんか、ぜひ、とかって言って、ジェシーですね、とか言ってきても。うるさいんですよね。うるさいねんって何回も言ってますから、いつも一緒にいるとき。あの、とりあえず、これ、ちょっと一緒に歌ってください。愛の塊歌ったり。この曲、剛君覚えてますかって。何、その曲何みたいな。いや、もうなんかレコーディングぐらい歌ってないねんけど、ちょっと勘弁してくださいよ。この曲めちゃくちゃ好きなんですから。で、何なんこの曲、ちょ、わからんねんけど、めちゃくちゃ落ち込みます。ショックです、それ。剛君歌えると思ってました、みたいな。だから、あの、ライブでやってる、歌ってみましょうのコーナーみたいなのが繰り広げられているということなんですけど。で、それで、僕が作った楽曲、この曲好きなんですって、歌ったり。で、僕が提供した曲を歌ったり。いろんなことをされてますよ。で、もう、本当に気持ちよくさそうに歌ってますわ、ずっと。で、なんかもうこの曲歌ってほしい。ミスチル歌ったり、玉置浩二さん歌ったり、なんか、カバーしてみたり、だから、カラオケしながらカバーしてたり、グループの曲歌ってみたり、提供させていただいた曲歌ったりみたいな、この時間何なんていう時間を僕はすごい知ってますね。もう、自身もめちゃくちゃ気持ちよさそうに。僕はなんかこう、バーって歌いました。例えば、愛の塊とか言えば、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタうるさいなみたいな。ずっとこんなんを延々言ってるんですよ。うるさいねって言って。あ、すいません。で、またなんかこの曲歌ってください。歌います。感想なりました。ずっとこんなん言ってて。で、僕が光一くんをやって、で、僕、剛くんやるんで、みたいな。その時なんかもう誇張しすぎた僕をモノマネして。 で、今からお前ぶちのめすぞって言って、すいませんって。で、ちょっと一旦元に戻るんですよ。ちょっと収まるんですけど。で、またちょっと、こっちが気を許したら、また誇張しすぎた状況になって、ぶちのめすぞって。すいません。よくわかんない時間を過ごさせられてます、僕は。はい。もう本当に、まあでも楽しそうに歌ってはるんで、まあええかと思いますけど、まあ自身はだってその前にこの仕事とこの仕事してきましたの後にこんだけ気持ちよさそうに歌い上げてるってちょっと、頭おかしないと思いますけど、もうずっと楽しそうに歌ってますよ、あの人。ほんまに。びっくりしてます。で、またなんか、一緒に曲作りたいって言ってました、この間も。ダメですか？別にいいですよって言って。じゃあちょっと合作がしたいって言ってましたよ。で、じゃあもう僕はもう曲でも詩でもどっちでもいいですから、進めたいんだったら進めますよって言って、この間も話して、お願いします、みたいな言ってましたけど。もうね、一番ね、しんどいのがね、まだその、ああ、これぐらいのことをわーって歌ってるときはまだいいっすよ、なんか。うわーみたいな。うるさいねんて、もう。っていう。あ、すいません。気持ちようなって、どんどんどんどんなんかレンジ上げていくんで。いや、もうほんとこれ YouTube で回したいなと思うことしかないです。この間も、本当に、膝から下長いなーって言ったんですよ。スタイルいいからね。膝から下長いなーって言った。今日だけですって言ってました。うるさいね。もうこんなんずっとです。だからまあ、ジェシーと過ごしてるときは、なんていうんですかね。まあ、ジェシーもね、なんか、僕はよくわからないですけど、好きだと言ってくれはりますんで、まあなんかこうね、ご多忙な中で、この好きだって言ってくれる僕に会ってカラオケをすることで、何か力を与えられていたらいいなと思って過ごしております。ね。まあ、いつかもしかしたらそのジェシーとのカラオケ動画も皆さんにお届けする日が来るかもしれませんけど、でその時に初めて皆さんは、確かにこれうるさいよなって多分思う時が来るんで、まあその時はまあその時で、皆さんで総ツッコミ、うるさいねんって、総ツッコミしていただければ彼も気持ちいいってなると思います。よろしくお願いします。さあ、ということで以上何でも今夜のソータ美人でした。それではここで、一曲、そうですね。まあこの間ジェシーとも歌ったんですけど、この曲もいい歌っすよねってジェシーが言ってましたんで、一緒に、まあ、歌ったというか、歌わされたんですけどね。こちら聴いていただきましょう。ファミリー聴いてください。
世界にはどれだけの数の家族がいるんだろう。何気ない心の独り言は青空をように熱くさせた。地球からどれほどの人が火星へ行くのだろう。未来の夢話はこの今はどこなのかと悲しくさせた。命が走り出したここへとたどり着いたんだ。愛を知るために愛を捧げるため、僕らは
堂本のどんなもんや。
愛ゆえに。さあ、愛に関する悩みや相談を受けております。今日はですね、男性の方から、ということでございます。神奈川県のゆうきさんですけれども、1年前に別れた彼女のことを今でも引きずっていますと。なるほど。その人との別れ方は自分が仕事でいっぱいいっぱいになったことで自分から、あれ、別れを切り出したからで、決して嫌いになったわけではありませんでしたと。なので少しでも時間があるともっとうまく付き合えたんじゃないかと。なんであんなひどいことをしてしまったんだろうと。そんな気持ちが、心の隙間に入ってくると。まあ、将来両親のような、素敵な家族を作ることを夢見ているんですが、別れた彼女を傷つけた気持ち、また新しく出会った方を同じ気持ちにさせてしまうではないかと考えてしまう毎日ですと。まあでもこれ好きなんだったら、まあ好きなだけ好きなままでいればいいなって思うのが、まあ僕の考えですけど。で、新しく出会った方を好きになったのならば、新しく出会った方を好きになればいいとは思います。なんか無理に忘れるとか嫌いになるとかそんなことも必要ない。何かこう嫌いになる理由が欲しくて、あそこ嫌やったな、こうやったなってなんかわざと思うこともう本当に必要ないと思うし、何かこう好きなところだけを大きくしてしまって。本当はでもこことここが合わなかったんだよな、合わないんだよな、みたいなことを、考えないのもちょっと違うのかなって、両方あるかなとは思いますが、そうですね。だからまあ、好きなままで気持ちが変えられないというのであれば、別にそれは何も悪いことではないですから、それでいいんじゃないですか？そのままで。新しく出会った方にまた同じ気持ちをさせてしまうのではという点ではさせないように自分が努力するだけです。それだけじゃないですかね。自分がこういうふうな思いをさせてしまったことに対して悔いが残っているのであればそうさせないということは自分はそうしなければいい。でもそれがまた自分の成長につながるのであればその経験はまたプラスになっていくのではないかなというふうにも思います。でももしかしたら自分がそうさせてしまったなと思っていることすらも、何がっていうような価値観の人もいるかもしれないです。まあ、全然私大丈夫。なんで？まあそういう人もいるかもしれないですね。だから、その新しい出会いがもしあるのであれば、その方と出会ってから考えればいいことかもしれないかなというふうにも思ったりもしますね。さあ、ということでございまして、愛に関するメールと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレスはですね、どうもと@joqr.net、どうもと@joqr.net でございます。こちらまでお送りください。さあ、ということで、先ほどね、孝一くんが、50回ね、キス、投げキスしてるんですけどね、ということと、僕が51回バック転してるんですけど、気づかれなかったなっていう、ちょっと切ない話があったんで、こちら聞いてください。切ない恋に気づいて。 お別れショートポエム。さあ、今週はですね、ラジオネームトリケラトプスさんです。電車に乗っているとき、斜め前に座っている男性の胸ポケットにうまい棒が入っているのが見えた。カバンもあるのになぜうまい棒を胸ポケットに入れているのか気になって仕方がなかったか気がついたらいなくなっていた。砕けないように持ち歩く手段が胸ポケットだったのだろうか。確かにそうですね。胸ポケの方がうまい棒砕けないですね。カバンに入れてるとやっぱり砕けちゃうだろうから。なるほど。それをちょっとこう考えたんでしょうね。めっちゃおもろいですね。なんとなく何気なく電車でふーって前見たら胸ポケットにうまい棒入ってるやんみたいな。でそうするとやっぱり気になるのは何味が入ってるんだろうみたいなね。そこまでもちょっと気になったりもするかもしれませんが、何味だったんだろうと僕は今ちょっと気になっちゃってる次第でございます。さあ、来週は光一くんが担当でございますんでね、ぜひ皆さん光一どーもとのね、どーもとのどんなもんやぜひ楽しんでいただけたらと思います。まあ、最後カミカミでね、全く言えてなかったんですけれども、まあ、言い直しすることでもないなぐらいの感じもありますんで、このままね、終わっていきたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。
東京2025世界陸上財団からのお知らせです。9月14日日曜日と15日月曜日は世界陸上マラソン競技開催のため、都内では長時間の交通規制が行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、次回9月11日木曜の放送は僕目黒蓮と
深澤辰哉の2人でお送りします。前回喋りすぎてコーナーをカットしたコンビでございます。今回は多分やります。
藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
9月14日日曜日のお菓子場にあの男がやってくる。
ストーンズから2人目のゲスト、ジェシー君。スーパースターの知られざる素顔に迫ります。
メンバーカラーは赤やで。
増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のお菓子場は日曜日の朝10時から。
10時からなんです。
文化放送が10時をお知らせします。